今日は福音と裁きの宣言というテーマで見てまいります。黙示録の14章の1節から7節を、そうですね、12節までいきましょうかね。12節まで拝読いたします。ヨハネの黙示録第14章1節から12節。また私は見た。すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていた。また私は天からの声を聞いた。それは大水のとどろきのようであり、激しい雷鳴のようでもあった。しかも、私が聞いたその声は、たてごとを弾く人たちが、たてごとに合わせて歌う声のようであった。彼らは、御座の前と、四つの生き物及び長老たちの前で、新しい歌を歌った。しかし、地上から贖われた14万4千人の他は、この歌を学ぶことができなかった。この人たちは、女に触れて汚れたことがない者たちで、童貞である。彼らは子羊が行くところ、どこにでもついていく。彼らは、神と子羊に捧げられる初穂として、人々の中から、贖い出されたのである。彼らの口には偽りが見出されなかった。彼らは傷のない者たちである。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れよ。神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよ。またその御使いの後にもう一人、第二の御使いが来て言った。倒れた、倒れた。大バビロンが、御怒りを招く陰行の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませた都が。また彼らの後にもう一人、第三の御使いがやってきて大声で言った。もし誰かが獣とその像を拝み、自分の額か手に刻印を受けるなら、その者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しめられる。彼らの苦しみの煙は世々限りなく立ち上る。獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者には、昼も夜も安らぎがない。ここに生徒たち、すなわち神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける者たちの忍耐が必要である。天の父様、あなたの恵みの御言葉を感謝いたします。いよいよ裁きが明らかになり、神を恐れる者と恐れない者、使える者と使えない者との違いが明らかになってまいります。私たちは、まだこの光景を見てはおりませんけども、どうか今、繰り広げられたように、永遠の福音を携えて、 神を恐れることができるように証しさせてください。また自然の中にあっても信仰を損ねようとする働きかけに負けずに信仰を守り通すことができるように導いてください。この御言葉の学びの上にご聖霊の導きが豊かにありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。慣れとは恐ろしいもので、なんか、みんなで学ぶと、分からなかった黙示録が少しずつ見えてくる、ことを思います。確かに細かなところは分からないんですけども、全体が何を言っているのかということを共に確かめることができて感謝しております。この章の区分は明確です。一節から四節までテキストにも太字で書いてありますけれども、子羊と共にある14万4千人の生徒たちが、彼らしか信仰者しか理解できない賛美を受けて賛美を捧げます。そして6節から13節までは福音と裁きの宣言をそれぞれ3人の御使いが預かって宣言いたします。そして天からの大きな声も、信仰を守り抜く者の幸いを告げています。そして14節から最後20節までは2種類の刈り取りが記されています。一つは救いの刈り取り、もう一つは裁きの刈り取りです。救いの刈り取りはキリストによってなされ、その後に裁きの刈り取りが御使いによってなされます。これが終末の時に起こることだとヨハネは示されて予言し、そして当時の迫害に苦しむ生徒たちを、この信仰の報いが来るので心を強くするようにと励ましています。さて、細かく見てまいりましょう。14章の冒頭に、7章にも出てきました14万4千人の生徒たちのことが記されています。7章に戻っていただけますか。7章の4節から8節までに記されています。ちょっと長いので4節をお読みいたします。黙示録7章4節、私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4千人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていたと。1万2千人の各部族が12部族で14万4千人です。彼らはこの終末の困難の時に救い出されたイスラエルの民を指しています。そして御使いを使わして主は神の印を押し、彼らの信仰を守ります。この彼らが裁きの時に賛美を捧げます。14章の1節の終わりには、その印は子羊の名と子羊の父の名が記されていたとあります。その時に 天からの轟きのような、しかも縦ごとに合わせて歌うような美しい轟音が聞こえました。どんな美しい圧倒的な賛美なのか。私は某高校の吹奏楽部が美しい爆音の音を響かせてるっていうのをテレビで見させていただいたんですけども、どれほど、大音響で美しいのかと、それに勝るような、美しくしかし激しく力強い賛美の声が聞こえたというのです。そして、彼らはこの14万4千人は、主から教えられました新しい歌、新曲という意味ではなくて、神様の歌で古びることがない歌という意味です。賛美は主からあがなわれたものしか真の意味では歌うことができません。彼らに対しては象徴的な意味ですけども、純潔であると教えられています。五節には偽りがなく傷がないとありますけども、その清さは人間的なものではなく、神様が純潔のもの、清く傷のないものとして清められた印でした。終わりの日に地上ではさまざまな迫害、苦しみが繰り広げられていますけども、しかし主は生徒たちと共にシオンの山に立ち、そして賛美を響かせます。こうして素晴らしい賛美が聞こえた後に、6節から7節まで御使いが天を飛び、そして永遠の福音を述べます。それは神に立ち返れという呼びかけです。地上はどんな状況にあったのか、それは13章に先週学んだ通りです。地に落とされたサタンが猛威を振るっています。豹のような獣、そして子羊のような獣、異教の支配者と偽預言者が協力して竜サタンとまた豹のような獣の支配者を拝ませます。そしてあらゆる手を尽くしてこの偶像を拝むように、拝まない者にはもう生活を脅かすほどの迫害を与えていました。しかしそれは神ではない、作られたものに過ぎない、不完全であるということを覚えておくようにと主は 666の数字を示されました。さて元に戻りますけれども、神を恐れよという福音の呼びかけに続いて第二の御使いはこの異教の都大バビロンが倒れたと宣言します。ちょうど角が倒れて、それによって儲けを得ていた諸外国が失望するようにこの大バビロン富と力をそして快楽を持って人々を集めていた町が地によって倒されます。そして第三の御使いは獣、そしてその像を拝み、そして彼らに服して獣の刻印を受けてしまうならば、神の怒りの裁きの中で永遠の苦しみを受けることになると警告します。たとえ地上で一時安穏を得たとしても、その終わりは滅びだというのです。十二節の挿入句があります。ここに生徒たち、すなわち神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける者たちの忍耐が必要である。これは、ま、あのこの終わりの時の人々だけでなく、当時そして今も信仰を脅かせている生徒たちに対して、私たちの信仰を守ることが永遠を決すると、信仰を保つ忍耐が必要なのは神の裁きがあるからだと、神を恐れる者と恐れない者との違いが明らかになると、私たちは覚えて信仰を守り抜きましょう。十三節もお読みいたします。また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いであると御霊も言われる。しかりその人たちはそのロークから解き放たれて安らぐことができる。彼らの行いが彼らと共についていくからである。体を殺しても魂を殺せないものを恐れてはならないと、死後にゲヘナで裁くに落とし入れる最後の裁きを行う方を恐れなさいとイエス様が告げられた通りです。そしていよいよ裁きが来たことを借り入れの幻を通して主はヨハネを通して示されます。14節から16節は人の子のような方が鋭い釜を持って借り入れようとしていることが記されています。白い雲、そして雲の上に人の子のような方が座っていた。その頭には金の冠、手には鋭い釜があったと。人の子、子羊キリストですね。15節には別の御使いが神殿から出てこの方に刈り取ってくださいと願います。時が来たと。この刈り取りは幸いです。キリストのものとして集められるからです。 その後に17節以降はもう一人の御使いが天から出てきます。彼もまた鋭い鎌を持っていますけども、そしてまた別の御使いがこの別の鎌を持っている御使いに呼びかけます。18節の途中から、あなたの鋭い鎌を送って地のブドウの房を刈り集めよ、ブドウはすでに熟している。そのブドウは神の怒りの逆舟に投げ入れられて裁かれます。裁かれてその血が川になるほど、1600スタディオンとありますけども、大変な距離です。普通に計算しますと、テキストに書いてありますけど、296キロ。ここから296キロってどれぐらいですかね。日本を、豊橋ぐらい、300キロぐらいですからね。名古屋まで行かないですかね。はい、ぐらいの川になったと。これは、それほどに彼らは迫害して殉教者の血を流した、その報いでした。森の裁きを覚えて私たちは信仰を守り通すようにと、主はこの14章を通しても語っておられます。最後にマラキ書の3章の17節18節を拝読いたします。マラキ書3章17節、彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び、正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになる。このことが実現いたします。天の父様、どうか私たちが神様の正しい裁きを待ち望んで信仰を全うできるように、証を全うできるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。